皆さんおはようございます。アドベント第2週目の朝を迎えました。街中でも少しずつクリスマスの雰囲気が感じられるようになってきました。東京会では今週土曜日にジョイフルキッズのクリスマス会が行われます。この朝もクリスマスに表された神様の大きなご愛を覚えながら御言葉に聞いてまいりましょう。それでは初めに一言お祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、先週もあなたの守りの中で歩ませていただいたことを覚えて感謝いたします。このひととき御言葉に聞いてまいります。御言葉を通して特にクリスマスに表された神様の愛と恵みをしっかりと受け取ることができるように最後まで助け導いてください。今週一週間もあなたに信頼して歩むものとさせてください。このひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はアドベントに関連しまして、ルカの福音書一章から開きました。今日はこのところからマリアだからこそと題して、救い主の母となったマリアの信仰に学びたいと思います。今日の箇所に入る前に、聖書には一つの大きなテーマがあるということを少しお話ししたいと思います。聖書には最初の書である創世記から最後の黙示録に至るまで貫いているテーマがあります。何でしょうか？それは人類の救いということです。創世記に最初に作られた人であるアダムとエヴァが神の命令に背いてエデンの園を追い出された出来事が記されています。その時から人は作り主である神から離れて生きるようになってしまいました。それ以来人は罪の奴隷のようになっていると聖書は語っています。そのために人生には様々な悩みや苦しみが伴うようになったというんですね。今の世の中を見ても、人と人との間に、また国と国の間にも平和がない現実があるように思います。それも神から離れている罪の結果と言えると思います。しかし神様はそれでよしとはされませんでした。神様は何とかして人が神のもとに立ち返って、神に信頼して幸せに生きられるようにと願われました。そしてそのためにアブラハムという人を選んで、彼の子孫から人を罪から救う救い主を起こして人類を祝福しようとご計画されました。その神様の壮大な救いのご計画がこの聖書には記されています。実は神様はその救い主を天から遣わすというご計画のことを昔から少しずつ示してこられました。例えばアブラハムには、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになると約束されました。このことは約2000年後、イエス・キリストが来られたこと、つまりクリスマスの出来事によって実現することになります。また、アブラハムから約1000年後に、彼の子孫にダビデというイスラエルの王様となった人が生まれます。神はダビデに、あなたの王国は永遠に続くと約束されました。つまり、ダビデの子孫として救い主が生まれてくるということが告げられていました。さらに、それから300年ほど経って、イスラエルに預言者と呼ばれる人たち、イザヤとかエレミアとかですね、彼らが起こされて、神のメッセージが イスラエルの民に伝えられます。その中で将来この民を救う救い主が現れるということが具体的に示されていきました。例えばイザヤ書にはガリラヤの地に光が輝くとか、一人の緑子が生まれるとか、エッサイの子孫として生まれる。このエッサイという人はあのダビデの父親の名前です。そのようなことが具体的に予言されています。ミカ書にはベツレヘムにイスラエルの王となるものが出るとも記されています。またイエスが誕生する少し前には、祭司であったザカリヤという人に、あなたの子供、これはバプテスマのヨハネのことですね、彼は救い主を迎えるための道備えをすることになると告げられました。そのようにして人類を罪から救う救い主が生まれてくることが少しずつよりはっきりと示されてきて、いよいよイエス・キリストの誕生の時を迎えます。いわばそれまで準備されてきた神様の壮大なご計画のクライマックスの時を迎えるわけですね。そのスポットライトが今日の箇所に描かれているマリアという一人の女性に当てられることになります。そう考えるとマリアさんは本当に重大な使命を与えられたのだなと思います。では早速今日の箇所に目を留めていきたいと思います。1章の26節と27節をお読みします。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。その6ヶ月目にというのは、先ほどお話ししたザカリアに御使いの見告げがあってから6ヶ月目ということです。その時に神の御使いガブリエルがマリアのもとに遣わされました。神はこのマリアに目を留めて御使いを遣わしたということですね。ではマリアという女性、一体どんな人であったでしょうか。まずガリラヤ地方のナザレの町に住んでいたことがわかります。ガリラヤ地方というのはイスラエルの中では北の外れの方に位置します。中心のエルサレムからは遠く離れた辺境の地です。その昔ガリラヤには多くの外国人が移り住んできたために、異邦人のガリラヤと呼ばれてユダヤの人々から蔑まれていたようです。しかもナザレの町は田舎の小さな町に過ぎませんでした。またマリアはヨセフという若者と婚約をしていました。結婚を控えて準備をしていたと思います。相手のヨセフはダビデの家系であったとあります。ということはヨセフと結婚することで生まれてくる子供はダビデの子孫となるということです。マリアについてはこれだけのことしかわかりませんが、イスラエル中の女性の中からたった一人選ばれるにしてはあまりにも普通の人のように思われますね。エルサレムの上流階級の家柄でもなく、何か特別に秀でたものを持っているということでもなさそうです。田舎のごく普通の裏若い女性でありました。そのマリアに神様はスポットライトを当てます。彼女は救い主の母となる人として選ばれました。では御使いはマリアに どんなことを告げたでしょうか。続いて30節と31節をお読みします。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。あなたは身ごもるというんです。まだ結婚していないのにですね。しかも生まれてくる子供は男の子で名前まで指定されます。イエスとつけなさいというんです。続いて32節と33節をお読みします。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。生まれてくる男の子は意図高き方の子と呼ばれるということは、その子が神の子であることを意味しています。そしてその子はかつてイスラエルの王であったダビデのような王様になって、とこしえにこの国を治めるようになると告げるんですね。それは昔から伝えられてきた救い主となるお方がマリアのお腹から生まれてくるということを意味していました。イスラエルの人々が昔から待ち望んでいた救い主がようやく来られるというんです。この見告げをマリアはどう受け止めたでしょうか。まず御使いの挨拶を聞いてひどく戸惑ったとあります。いきなり御使いが現れて、おめでとう、恵まれた方と言われても、一体何のことかしらと思ったわけですね。また告げられたことを聞いて、どうしてそのようなことが起こるのでしょうと言っています。あなたは男の子を産むと告げられて不思議に思ったわけですね。まだ結婚前の身でしたので、関係を持たないで子供が生まれるなんてことは常識ではありえないことです。理解できないことです。これも正直な思いですよね。これに対して御使いはこう答えます。35節にあります。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。聖霊の力、神の力によってあなたは身ごもるのだということです。そしてさらにこう言いました。37節、神にとって不可能なことは何もありません。これを聞いてマリアはこう答えています。38節のところお読みしたいと思います。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。マリアは御使いの言葉を信じます。そして告げられたことをすべて受け入れて、これから自分の身に起こることを一切神に委ねる決心をしました。彼女はどうして御使いの言葉を受け入れることができたのでしょうか。マリアに告げられたことは確かにイスラエルの人々にとっては喜ばしい知らせでした。昔から待ち望まれていた救い主であり、この国の王様となるお方がようやく来られるというんですからね。しかしマリア個人にとってはそれは都合の悪いことでもありました。まず婚約相手のヨセフがこんな話を信じてくれるだろうかという心配があったわけですね。常識ではありえないこと、理解できないことですから、まず信じてはもらえないだろうと予想されます。 そうなると、ヨセフから婚約破棄されてしまいます。また、婚約中の身で身ごもるということは、当時の社会ではあってはならないこととされていました。もしそれが分かれば、不貞の罪を犯したとみなされて、社会的に厳しい裁きを受けることになります。この国全体にとっては喜ばしい知らせだけれども、マリアにとっては都合の悪いこと。場合によってはマリアの命に関わるようなことでした。こうしたことをマリアはどのように受け止めたのでしょうか？ひょっとすると、マリアは、それが自分にとって都合が悪いというようなことは考えなかったのかもしれませんね。彼女の言葉を見ると、驚いたり不思議に思ったりはしていますが、拒んではいないように思えます。普通であれば、まず自分にとって都合がいいか悪いかを考えるのではないでしょうか。自分にとって都合が悪ければ、いいえ、結構ですとお断りすると思います。でも、マリアはそういうことは一切考えないで、イスラエルにとってこれは良いことだと受け止めたのかなと思うんですね。そして何よりも、それが主なる神様が望んでおられることで、主の御心だと素直に受け入れたのではないでしょうか。そしてそれを自分の喜びとしました。告げられたことは常識では理解できないことでした。しかしマリアはそれを神の御心であり、民全体にとって喜ばしい知らせだと信じました。神にとって不可能なことは何もありませんという言葉を素直に受け入れて信じました。そして一切を委ねる決心をしたんですね。たとえ困難が待ち構えているとしても、必ず神様が守ってくださると信じたと思います。そして自分の身を通してあなたの御心をなしてください。私はあなたに従いますと応答しました。このマリアの信仰が本当に素晴らしいなと思います。ここに全能の神様を信じて明け渡していく信仰が表されています。神様は信仰によって見告げを受け入れたマリアのことを守ってくださり、やがて無事男の子イエスを出産することになります。こうして考えてみると、なぜマリアが選ばれたのかわかるような気がしますね。マリアにはこの信仰があったということです。マリアだからこそ選ばれたのではないでしょうか。さて、最後に今日の箇所から二つのことに目を止めたいと思います。一つ目のことは、神は人を用いられるということです。神は人を用いられるということ。神様はご自身の壮大なご計画を実現するためにマリアという一人の女性を用いました。田舎に暮らすごく普通の若い女性です。神様にとってこんなに大事なご計画であれば、わざわざ人を用いなくても神の力によって実現することもできたと思います。ある時、天から力強い救い主、スーパーヒーローのようなお方を使わすことだってできたはずです。しかし、そうはされませんでした。人を用いて、人に任せて、御心を行われました。人間には弱さがあります。限界もあります。人は不完全なものです。マリアにも弱さはあったでしょう。恐れもあったかもしれません。それでも神様はすべて承知の上でこのマリアを用いられました。しかも大切な 神の独り子をマリアとヨセフに託して、人間の赤ん坊として使わせてくださいました。全く無防備で無力な赤ちゃんですよね。それは無限の神様が私たちと同じように限界を持つものとなって人としての生涯を歩むためでした。イエス様は最後は十字架で全ての人の罪を負ってくださいました。こうしたことはすべて私たちを罪から救うために全能の神様がなされたことでした。本当に神様はすごいことをなしてくださったのだなと思います。神様は私たちをも用いて御心を行われます。私たちは本当に弱いものでマリアのようにはとてもなれないと思います。私たちは自分の都合を最優先に考えてしまうようなものかもしれません。それでも神様は、あなたがいいのだよと言って私たちを用いてくださいます。私たちを信頼して賜物を与え、それを用いるようにと励ましておられます。私たちだからこそできることがあるのではないでしょうか。そのことを見出して、喜んで神様にお従いしていきたいと思います。もう一つのことは、神の恵みは思いがけないものであるということです。神の恵みは思いがけないものであるということ。マリアにとって、御使いからの見つけは思いがけないものでした。全く予想もしていなかったことですし、期待もしていなかったようなことです。まさに青天の霹靂でした。しかもこのタイミングで身ごもるということは自分にとって都合の悪いようなことでした。御使いはこのことを神の恵みだと言っています。30節に、あなたは神から恵みを受けたのですとあります。どうでしょう。普通、恵みというと自分にとって良いことであって喜ばしいことを思い浮かべますね。期待していたことが叶うことは恵みと思えます。しかし神様は私たちにとってとても恵みとは思えないようなことも神の恵みとして与えてくださいます。ある意味で神様から与えられる試練も神の恵みと言えるのかもしれません。私たちは神様の恵みとは思えないで受け取ることを拒むこともあるかもしれませんね。いいえ、それは結構ですと言って受け入れられないでいるようなこともあると思います。それでも神様は人の思いをはるかに超えて豊かに恵みを与えてくださいます。マリアはこの思いがけない恵みを自分の喜びとして感謝して受け取りました。1章の46節以降に、マリアがエリサベツを訪ねた時に歌った賛美の歌が記されています。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。そのように言って感謝を捧げているんですね。この神様の恵みは私たちにも同じように注がれています。神様のあふれるばかりの恵みを信仰によって感謝して受け取りたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。愛する天の父なる神様、御言葉の恵みをありがとうございます。あなたが私たちを愛してくださり、私たちを罪から救うために大切な一人子イエス様を人としてこの世界に使わせてくださったことを覚えて感謝いたします。この 神様の壮大なご計画を実現するために、あなたはマリアを選び、救い主の母として用いてくださいました。マリアにとっては本当に思いがけないことでしたが、それを神からの恵みと受け止めて、信仰によって受け入れ、御心に従いました。あなたは弱さのある不完全な私たち人間を用いて御心を成してくださいます。マリアを用いられたように、私たちのことも用いてくださることを信じて感謝いたします。今、私たちがそれぞれ置かれているところで、私たちに委ねられていることがあります。家庭において、職場において、地域において、また、出会う人々との関係において、どうぞ私たちを用いてくださり、あなたのご栄光を表してください。また、そのことを通して、私たちの喜びとしてくださいますように、お願いをいたします。あなたは、私たちの思いを超えて、溢れるばかりの恵みを豊かに与えてくださいますから、感謝いたします。その恵みをいつも感謝して受け取ることができるように、そしてあなたにお従いするものとなれるように助け導いてください。今週も今それぞれのところで礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、クリスマスの恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。